もたっさバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガン
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニSikkha Padam Samadhiyami
Panatipatare Namani Sikkha Padam Samadhiyami
Adinna Dana Velamani Sikkha Padam SamadhiyamiKame smicca chara velamani sikkha padam samadhiyami.
Kame smicca chara velamani sikkha padam samadhiyami.
Musavada velamaniSikkha Padam Samadhiyami
Musavada Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Suramelaya Majjhapamadattana VeramaniSikkha Padam Samadhiyami
Suramelaya Majjhapamadattana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
ドゥサドゥサドゥSing yo, on kanji zai, satsun yo ji hanya lami taji sho.
ZANG EN MUZIEK
たこと苦あのくら三脈三菩提地般若摂取圧ギャテギャテアランギャテアラソンギャテボジソワカこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを今からね、お話ししますので、池田さんもっと 前入っちゃって、はい、もうゆったりとした格好してください。寒くないですよね、大丈夫ね。寒い人はストーブのそばにいるから大丈夫か。はい、それではね、今からね、2時半ぐらいまでね、ちょっとお話をして、でその後ヨガに切り替えますのでね、はい、してください。ね、この目黒不動の会は本当に、こんなもう最高の、ね、環境でお話しさせていただいてね、お寺の本当にど真ん中でね、ここ東京ですよ。こうやって見たって東京とは思えないでしょうね。本当にどこの山の中かってね、で車の音も一切ないし、でもうちょっと行けばものすごい交通量の多いね、何通り、山手通りですか、なんかねあるのに、本当に音も一切しないしね、最高の、環境で、ね、普段一般はもう人口密度が世界日本で一番高い、ね、座禅会として有名なんだけども、ここだと、今日もたくさん来てくださってますけど、広いから、ね、好きで、ね、ヨガも後でできると思いますので、ね、はい、でね、ここだと、そういう素晴らしい環境で、ここなら来れるっていうね、人結構いるわけですよね。普段私がやってる、ね、鎌倉ちょっと遠いけどもね。なので、ここではなるべく一般的なっていうのもおかしいけども、話をね、 したいと思います。で今日はね、この私の本の光の中のマインドフルネスね、これ、マインドフルネス本としてはかなり異例な本で、普通の主流のマインドフルネスに対してちょっと問題提起をしてるっていうね、そういう本なんですけども、でも何て言うかな、私は何て言うかな、なんか批判してるんですかとかね、よく言われるんだけども、批判じゃないんですよ、あるいは否定ではないのね。否定ではない、どういうことかというと、主流の、マインドフルネスっていうものがあって、でそれが間違ってるとかそういう話じゃないんですよ。で主流のマインドフルネスのがあって、でもそれだけじゃちょっと足りないでしょう。もうちょっといろいろアップデートしたりね、付け加えたり、いろんなことをしなきゃいけないでしょうっていう話を、これでしてるわけ で、でそうなんだけど、だからちょっとこれかなり特殊な突っ込んだマインドフルネスもなってますけども、でもじゃあね、そもそも、まさかこの部屋の中にマインドフルネス聞いたことない人、絶対いないはずだから、一応ね、マインドフルネスの主流の考え方って何でしたっけ。判断なしに観察する、好き嫌いなしに観察するっていうのがそうでしたよね。なんでそんなことしなきゃいけないんですか。だからマインドフルネスっていうのは、とにかくいきなり判断なしに観察しなさい、好き嫌いなしに観察しなさい、そうしたら、心が穏やかになるよとかね、いろんな、効能とかね、指摘するわけですけども、でそもそもなんで判断しちゃいけないんですか。でそもそもなんで好き嫌いを言っちゃいけないんですかという話もあるし、じゃあそもそも我々はそんなに好き嫌い激しいのとかね、そんなに我々判断してるのとかね、そういう話があるじゃないですか。だからまずその、好き嫌い、要するに主流のマインドフルネスが前提としているのは、普段好き嫌いばっかりしている自分、判断ばっかりしている自分というものがあって、だから判断なしに好き嫌いなしにしなさいよ、どういうことを、こういうマインドフルネスの方法があるよねって、そういう論理の進め方でしょ、ね、じゃあ大丈夫ね、ここら辺ね、じゃあそもそも我々はそんなに好き嫌いしてるの、判断してるの、そしてそれは悪いことなの、悪いことだとしたらなぜ悪いのってね、そのあたりの整理がついてます本当のところ言ってなんかね、私ついてないような気がするんですよ、こういう基本の基本の話について。つまり何でも、何ていうかな、あまりにもいきなり呼吸瞑想ね、呼吸瞑想、吸って吐いて、吸って、体の感覚ね、で、とにかくじゃあ体の感覚どうやって見たらいいの、五因果さんと一方案ではちょっと違う、やり方違うよね、五因果さんの場合は、どこからだっけとか、ね、いきなりそういう話になっちゃうんですよ。だけどそもそも、なぜ好き嫌いとか判断しないことが大事なのか。ってことは逆に言うと、普段は好き嫌い判断ばっかりしている。好き嫌いと判断をじゃあしてるって言われるんだけど、私のこの今のこの日常生活の中のどの部分が好き嫌いなんですか、どの部分が判断なんですかってね、話じゃないですか。でその上だって判断大事でしょ、だって好き嫌いも大事でしょ、好き嫌いがなかったらカフェ行ったって何も注文できないじゃないですかね。いや私は普通のブレンドよりかカフェオレが好きなんだっていうからカフェオレ頼めるわけで、ね、それがなかったらずらーってね並んでるメニューから何も選べないですよね、本当に。だからそんな皆さんがね、ファッションでね、服装を買いに行く、洋服を買いに行くにしたっていきなり何も買えなくなっちゃうじゃないですかね、あるいは本屋さん行ったって何も本買えなくなるし何もできなくなっちゃうんですね。だからマインドフルネスで好き嫌い なしに、判断なしに観察しようよねって言った場合のこの観察と、ごめんなさい、好き嫌いとかね、判断とか一体これどういうことなの、そこをまずちゃんと抑えましょうよね。で、でまあただね、この一方はこの光の中のマインドフルネスっていうのは、その、まあ、好き嫌いなしに判断なしに観察する、でもその観察っていうのはどこからするのっていうのが、まあ、この一大テーマなんですけれども、まあ、この でこれが本当に大事で、なぜかっていうとどこから観察するのかっていうのは普通は、普通のマインドフルネス本には何も書いてないからですね。だから普通の今本屋さん行けば山のようにあるマインドフルネス本には何も書いていないことについて、まあ、この本は書いたんだけれども、でもそもそもマインドフルネス本のどの本にも書いてあることってあるわけね。どの本にも書いてあること、そのどの本にも書いてあることが今言ったのは判断なしに好き嫌いなしに観察するっていうことですね。じゃあそれはそもそもどういうことなのですね。それについて、今日はねちょっとお話ししたいと思います。で特に、このマインドフルネスとか、まあ、今日ねこんな暖かなね、2月の日曜日に、まあ、こうやって目黒不動までいらっしゃるっていうことは、まあ、かなり熱心な、ね、方々なわけですよ当然ね。だって今日いくらでも他にやることあるじゃないですか、ね、だけど世の中には、まあ、今ね今日たくさん来てくださってますけども、まあ東京全体から言えばほんのわずかでビビたる人数しか今来てないわけで、東京全体に1000万人とか2000万人とか3000万人ね、首都圏ね、その人は全然来てないわけですよ。でそのほとんどの人は別にマインドフルネス、まあさすがにマインドフルネス最近有名になったからね、まあ多少は聞いてるかもしれないけども、でもわざわざ日曜日をこのねマインドフルネスに使おうっていう気にはならない。なぜならないの？必要性が分かんないから、ね、でも人間ってもう必要性とか必然性がなければもう行動しないじゃないですか。だからほとんどの人にとってマインドフルネスっていうのはまあそんなに、命に変えてもやらなきゃいけないことでもないし、命に変えなくたってまあ日曜日の午後をね使うだけに使うだけの、価値がまあないってことなんですよね。ですか。だからそこら辺を、説得できないとこのマインドフルネスっていうのはやっぱり一部の人のものになって、そのもっと普遍的なものにはならない。でそこを徹底的にやらなきゃいけない。つまり何ていうかな、もう今ねマインドフルネスに興味を持っている人はどういう人かっていうと、もうすでになんかいろんな苦しみを抱えちゃってる人で、この苦しみっていうのはまあいろんな種類のいろんなレベルといろんな種類の苦しみがあるんですけども、まあとにかく今とにかく苦しいのよ、ね、で苦しいから、何かを求めて、でその求めてる過程でなんかマインドフルネスでどうも聞くみたいよってね、聞いてそれでマインドフルネスに出会う人たちが圧倒的に多いですね。ってことは逆に言うと、苦しくなかったらば出会わない、興味持たない。でもここでまた一つ問題があって、苦しくないっていうのは本当にそうなのっていう話があって本当は苦しいんだけども、その苦しいのをなんか 目をそらしてるとかね、考えないようにしてるとかね、まあ、いろいろあるわけで、ですか。はい、だからここら辺がその何が言いたいかっていうと、自覚的に今苦しいと感じて、でその上でその苦しみを乗り越えるのにマインドフルネスが必要だよねと感じるぐらいの条件が整わないと今この部屋にはいないわけなんですよ。ですか。で、私が今やりたいのは、まあ、そうやってもうすでに苦しいって感じてる人だけじゃなくて、 もっと多くの人にマインドフルネスっていう、まあ、いわゆるの薬ですねを使っていただきたい。なぜ、薬を使わなきゃいけない必然性はどの人にもあるから。だけども、その薬を 使わなきゃいけない必然性がどうもピンときていないっていう話なのね。ですか。だからなんていうかな、まあ私はまあ今日はね、まあ、東京来てますけど、普段は鎌倉の、稲村ヶ崎っていうところにある一方庵というところに ほとんどいて、でそこを訪ねてくる人と、まあ、いろいろ話したりはするわけね。でまあその人たちと あの関係は非常に濃いんだけども、まあ、この間も涅槃衛生神というのをやって5日間本当に夜も一緒に寝ますから、まあ問題別の部屋ですけどね、寝て。で昼間一緒に瞑想して、だから24時間、まあ、一緒なわけですよね、5日間、ね、だからそういう人たちとは非常に濃い関係を持つんだけども、でそういう人たちとはもう通過の話はできるんですけども、だけど本当わずかなもんなんですよね。涅槃精神来た人は20何人ぐらいなもんですから、日本の1億2000万人と比べたら本当にビビたるもんですよね。で問題は、じゃあ1億2000万人にとってマインドフルネスっていうのは必要ないのかって言ったらば、必要なんですよ必要なわけね必要なんですよ、ね、つまりどういうことかっていうと、マインドフルネスっていう、まあ、まあ一応薬って例えしますよ。まあ、石尾さんこの薬って例え好きじゃないんだけど、彼はねまあ私はよく使います、ね、でこれは、まあ、いわゆるの本当の薬ですね、西洋の病院で出る薬ね。あれはまあそれぞれ、その対応する薬、病気があるわけじゃないですか、ね、糖尿病の薬、ね、血圧を下げる薬、ね、下痢に効く薬とか言って、だから血圧を下げる薬っていうのは、まあ本当に高血圧の人にしか意味を持たないし、他の人が取ってはいけないわけですね。とんでもなくなるわけですね。だから非常に特殊な人たち用にある人、非常に特殊な薬があるわけじゃないですか。ですか。だからこの特殊な薬は特殊な人、特殊な患者さんにしか、用いてはいけないし、ね、そういう非常に特殊な薬なんですよ。じゃあマインドフルネスってそんなもんなの？マインドフルネスという特殊な薬があって、マインドフルネスが必要な特殊な患者さんがいて、でその患者さんの数はまあまあそれは100人200人じゃなくてもうちょっと多いけども、でも日本全体あるいは地球全体からすれば全然ビビたるもん、そんな話なのかって言ったらそうじゃないのね。そうじゃないんですよ。つまりマインドフルネスっていう薬はある病気に対して非常に効果があるんだけども、その病気を患っている人間っていうのは100人200人1000人2000人のレベルではなくて、じゃあ何人のレベルかっていうと、日本の場合は何人かっていうと1億2000万人なんですよ。全員ね。わかります。だからで地球上でいうと何人かというと、今何人、70億人ね、70億人なんですよ。もうちょっと多いのか、ね、まあインドとか中国だと人数分かんないから、まあいい、まあ、一応70億人として70億人なんですよ。つまり地球上すべての人に必要な薬、原理的にはですよ。ですか。でなぜかというと70億人、まあ、まあちょっと70億人ちょっと大きすぎちゃうから、まあ、日本で1億2000万人にしましょうね。日本の1億2000万人の人がある病気を患っていて、でそれに効く薬がマインドフルネスなのね。じゃあね、今日たくさん来てくださってるけども、他の1億2000万人どこに行っちゃったんですかって、そういう話じゃないですか、ね、でほとんど1億2000万人の人は
マインドフルネスっていうのは多少聞いたことあるかもしれないけれども、まあでもわざわざ日曜日の午後を使ってやるほどのことじゃないよねって、まあ普通思ってるから、まあここに一職人様にいないわけですよね。ですね。ですか。じゃあそれが、じゃあそこで、最初に言った、マインドフルネスの基本の基本が判断なしに、好き嫌いなしに観察するっていうのが、まあ、一応主流のマインドフルネスの、まあ、基本の基じゃないですか。でこれどのマインドフルネスの本を 見たってそう書いてありますよね。ですか。いやそれと今言ったように日本の1億2000万人の人がみんなある、病気を患っていて、でそれに、マインドフルネスが非常に有効だよねっていうのは、まあ、私はポジションなんだけども、ですことは、どうぞ空いてるとこに座っちゃってください。でそれと、要するに1億2000万人の人がみんな好き嫌いとか、判断とかをで患っているっていう意味じゃないですか。ですよね。でそれを乗り越えるのがマインドフルネス。だからこれまあ全然説得力ないですよね。なぜないかというと、なぜ判断とか、好き嫌いっていうのが良くないものなのかっていうのが全然説明がついていないから。だからあなたは好き嫌いあるでしょう、判断するでしょうって1億2000万人の人に言っても、はい、私は好き嫌いあるし判断するし、でそこの何が悪いんですかって話じゃないですかね。わかります？ですね。つまり1億2000万人の人が全部判断をして好き嫌いを持っている、だから判断とか好き嫌いに、に対してマインドフルネスっていうのが効くんだけども、でも1億2000万人の人がマインドフルネスに興味がないのは、判断とか好き嫌いっていうのがなぜ悪いのかがはっきりしないからですよね。あなた血圧高いですね。ね。でそれで血圧が高いっていうのがどう悪いのかっていうことがピンときて、ちょっと血圧をコントロールする薬が必要だよねってなるわけで、あるいはあなたは血糖値が高いですよねって言って、それで血糖値が高いというのはなぜ悪いのかがはっきりすることで、ね、血糖値をコントロールする薬が必要だということじゃないですか、ね、別に血圧高いのが別にどうだったら別に問題ないんだったらば血圧をどうこうする必要なんか全然ないわけで、だから血圧のための薬っていうのは必要ないわけですよね。いや全然私、まあ、血圧高いけども全然私そんなの気にしないからっていうなって終わりなわけですよ。これがマインドフルネスの状況じゃない。つまりいや私は好き嫌いありますよ、判断しますよ、でそのどう何が悪いんですかっていう、そういう話じゃないですかね。いいですか。だからこの好き嫌いとか判断っていうことのなぜ悪いのかがはっきりしない限り、この好き嫌いとか判断を乗り越えるマインドフルネスっていうものが大事だっていうのが何の説得力もないんですよ。でこの説得力があるのは、ある一部の人で、でどういう一部の人かっていうと、もうすでになんか苦しい人ですね。じゃあ問題はみんな苦しくないのかって言ったら苦しいですよね。いやなぜ私そんなことを自信持って言えるのかっていうと、簡単じゃないですか。もう山手線乗ってくださいよね。 まあ、山手線じゃなくてどんなんだっていいんですけど、まあ、目黒線でも何でもいいですけど、暗い顔してますよね、乗ってる人ね。だからまあ私らが「はいこんにちは」って言って、まあ、こうやって普通の人間関係を持っているんだったら、まあ一応ね、社会の礼儀の上で、まあ、ニコニコしたりねやるけども、でそういうことをする必要がない時、つまり電車に乗って釣り革ね捕まって、その時どんな顔したってもう関係ないじゃないですか。でましてや、まあ、もちろん例えばテレビに映る人なんかってすごいですよね。テレビの向こうにもう何千万人っているから、そんな滅多な顔見せられないから、もう本当に作りに作って顔の表情を作るわけですよね。だけど今電車の中で、釣り革に捕まってる時はもう別にどんな表情したっていいわけだから、ついみんな油断しちゃって、まあ、すごいいろんな表情をするわけだけども、幸せな表情してますかね。してないですよね。私幸せですなんて顔して釣り革捕まってる人そんないないですよね。ですか、じゃあみんな、じゃあそういう、もう私朝から晩まで幸せで幸せでしょうがないのっていう人なんてほとんどいないんだけども、そしてみんないろんなものを抱えてるんだけども、だけどもそれでもってじゃあマインドフルネスをやろうっていう話にはまあ普通ならないわけですよ、ね、だからつまりどういうことかっていうと、まあみんながある程度の症状は抱えている。だけどもそれとある薬とかまだ全然遠すぎちゃう、ね、で私が今やろうとしているのは、私ははっきり言って1億2000万人訴えたいんですよ。数十人じゃなくて。でも一方には数十人しか来てくれないんだけども、それでもやっぱり私は1億2000万人の人に訴えたいわけね。なぜマインドフルネスという薬は1億2000万人のためにあるから。で問題はなぜ1億2000万人の人がマインドフルネスという薬を必要とは思わないのかって、そういう話じゃないですか。いいですか。なぜ健康だからですか、ではないんですよ。で健康だったら薬なんか必要ないですよ、ね、だけど問題は健康ではないのに、だけども自分が抱え込んでいるものとマインドフルネスという薬が結びつかない、マインドフルネスという薬を取る必然性が何もない、だから取ろうとも思わないですか。なので今日は私は今日の話の目的は1億2000万人の人に、全員ですよ、1億2000万人全員に、なんでマインドフルネスが必要かを何とか説得しようと思ってるんですけどね、まあ、今日は目の前に数十人しかいないんですけど、まあ、一応ポッドキャスト、まあ、ポッドキャストもせいぜい数千人にしか届かないんですけども、まあ、理論上は1億2000万人届くことになってるんですけど、ね、ネットにつながってさえいればね。だけどそんな1億2000万人も聞いてはくれないので、だけども話としては、目的としては1億2000万人に届けるつもりで今日はお話ししています。ですか。それでね、だから この辺りを説明できないと、マインドフルネスっていうのはやっぱり一過性のブームに終わってしまって、まあ多分、まあ、ある程度まで広がったから、である程度の人はこのマインドフルネスというものの恩恵を受けたから、まあ、ある程度の人は、まあ、継続的にやっていくでしょうけれども、まあでもそんな広がらないですよね。ですか。それでですか、このもう一回戻りますよ。マインドフルネスの主流の考え、主流の問題は判断とか、好き嫌いっていうものを乗り越えるのがマインドフルネスなんだ、ね、であるならば、 判断とか好き嫌いっていうのがなぜ良くないのかっていう説明がないと、それを乗り越える理由が何もないわけですね。高血圧っていうのはなぜ良くないのかが分かって初めて、血圧をコントロールする薬の必然性が出てくるわけですよね。ですか。そして今1億2000万人全員血圧高いんですよ。まあもちろん比喩としてですよ。そして1億2000万人の血圧がめちゃくちゃ高くて非常に危険で、だからこの血圧をコントロールする薬が必要なんだけども、じゃあなぜ1億2000万人がそんなに危険な状態にあるのか、でそもそも1億2000万人の人が危険だと思ってないじゃないですか、ね、はい。でそれでね、このあたりは散々、この本の中でも、話をしてきて、で、伝わったって感じもするし、結局伝わらなかったっていう、あれもあるし、なんていうかな、そこ本っていうのはね、先ほど、滝口さんが言われたんだけども、やっぱりパワーがあって、私はこういう話、今日の話もポッドキャストで流しますけれども、毎週ポッドキャストを聞いてくださる方、ね、わざわざ座禅会来る人から来れなくて、地方かどっかでね、ただポッドキャスト聞いてくれる人から、ね、で、そういう人も多いんですけれども、でもこの実際にこの本となってまとまった時に、本当にある一定以上の説得力を持つ、ありがたいことにですね。ですか。でそのね、理由っていうのが、こうやって文字となったら非常に分かりやすいです。それにあと、これも6つぐらいの法話を、2時間の法話6つぐらいかな、それをギュッと縮めていて全く新しく書き直したような感じなんですけれども、だから無駄なことは全部省いてギュッギュッギュッギュッギュッギュッて詰めていますので、ある程度分かりやすいかなと思うんですけども、でもね、なかなか伝わらない。伝わった人には伝わるんだけど、伝わらない人には伝わらないね。で結局、この四図と五図っていうね話に、結局尽きるわけね。大丈夫ね、四図と五図ね。去年までやってね、この四図と五図って、私何回もプリントを作って印刷してみんなに桑さん配ったんだけども、もう多分この部屋にいる人全員が四図と五図頭に入ってると思いますから、で一応頭に入ってるっていう前提のもとで話してしますので、もし万一入ってなかったとしたら、そこに光の中のマインドフルネスをお売りすることができますから、消費税抜きで1600円でね買えますので、消費税は別にちゃんと払ってますよ、出版社の段階で払ってますからね。でこの四図と五図で、我々は、本当は第五図の存在としているんだ。だけども今までは第四図の世界しか知らなかった。で、これは私がもう何百時間もかけて喋ってるから今日はもう繰り返さないですよ。いいですね。で、このインドなんかだと、私毎年インド行ってて11月に、で今年も行きます。で今年は仏石巡礼もその前にやるんだけども、インドなんかだと、この第四図第五図なんて説明言わないできないから、人間っていうのはダブルストラクチャーね、二重構造になっているっていう言い方をします。 で二重構造になっている、これもともとってことですよ。今から二重構造になろうって話じゃないんですよ。今から四図から五図へ行こうって話でもないんですよ。もともとって話ね。ですか。で、でその時にここでなんていうかな、私も強烈にそうなんだけども、特に皆さんですね、ようやく第五図がなんとなくピンと来始めた皆さんに対してちょっと警告みたいなことを言うんですけれども、皆さんちょっとね、世間とぶつかります世間とぶつかる結構だから気をつけてっていう話なんだけども、どういうことかっていうと、世間は第四図しかないっていう前提のもとで生きてるわけね。ですか。だけど我々はそうじゃなくて、私の本質は第五図なんだ。それでなんとかその私の本質は第五図なんだっていうことをもっとはっきりと、感じたくて瞑想したり、ね、こういう瞑想会に来たり、あるいは接心みたいなね、あの朝の4時から夜の9時半までね、ずっと一日中瞑想している、ね、ことをしようと思うわけじゃないですかね。皆さんそうでしょう、ね。でその時にそれがピンと来ても来なくてもまあいいですよ。でまあ大体瞑想会とか接しに来る人はもうピンと来つつある人たちだからね。でそれがどのくらいかともかくとして、でも一応第五図っていうのがなんとなく分かっている。でも世間っていうのは第五図っていうのは発想としてない世界なのね。まあこれは当たり前でね、あの大塚さんが明日職場に行った時に、大塚さん以外の職場の人は一切ないわけですよ、ね。でその時に明日月曜日で職場に戻って、で職場の人は全員、第四図しかない世界観で生きている。だけど皆さんは第五図っていうのがなんとなくピンときつつある。もう何の疑いもないほどはっきりしている人もいるだろうし、なんとなく薄ぼんやりなんだけども感じつつある人もいるだろうし、あるいは全然ピンとは来ないんだけども、なんかこの第五図っていうのは本当じゃないのと思って今日来てる人もいるだろうし。ね、ですか。でその時に第四図しかない人たち、皆さんが何て言うかな、多分ね、まあ私は、さっき言ったように、鎌倉の稲村ヶ崎にずっといる人間で、そこでは瞑想会とか接心とかそんなことしかや、そんなことばっかりと、それしかやってない人間なんだけども、だから私が会う人は、まあ、皆さんみたいな人たちばかりで、その人たちとこの第四図第五図について話をしているわけね。でそうなんだけど皆さん違うじゃないですか。私と会ってる時は第四図第五図について話すけども、職場に一旦戻った時もうそんな話さないし話せないですよね。当たり前だけど、で多分それを使い分けてはいるはずなんですよ。使い分けてるでしょ、それはね。つまり一方案の仲間と話す、一方案の仲間は私とね、山下っていう人と、あといろんなね、お母さんだったらね、桜川さんとか松山さんとかね、話す時と、それと職場の人と話す時分けてるはずですね。当たり前だけど、だけどもうすでに皆さんの人生の方向は第五図を何とかして感じたいっていう方向に行っちゃっている。 で、そこにこそ私の人生の何か、抜け口がある、脱出口がある。で、それがまだ感じられないからちょっと焦っちゃってるんだけども、でもそれが脱出の道があることはもう分かってるからですか。だからそっちへ向かって、で、目黒不動の書院から何とか逃げようと思ったら、まあ、あそこのね、あそこに出口があるから、あそこから逃げればいい。そしたらここから何とか逃げられる。そしてもう皆さんの心はもうあそこの出口の方に行っちゃってて、ね、だけどもその出口っていう概念がなくて、出口があってここからに逃れることができるという概念がなくて、この中で生きていこうという人たちと、出口があるからそこの出口から出ようねっていう人たちはもうすでに人生観違うでしょう。わかります？どうですかね。あるいは皆さん自身がまだ、あの脱出口があるとは信じきれていないか。例えばダイオンズの人って死んじゃうんですよ。怖くないですか。命に限りがあるのね。で、死んじゃってどうなんですか。ゼロになっちゃうんですよ。何もなくなるんですよ。怖くないですか。ね、考えたくないですよね、そんなことね。皆さんまだ若いけど、皆さんの親はもうかなりお年ですよね。私の母親95歳だけど、こっち95歳、まだ94で、もうじき95歳だ。まあ元気なんだけど、まあもうそんなにこの先20年30年生きるわけじゃない。ちょっと悲しいですよね。ちょっと辛いんですよ、ね、で、それでここではなんかしょっちゅう喧嘩ばっかりしてるわけね。しょっちゅう戦ってるわけね。ね、まあ今オリンピックだから一応ね、あの国はちょっとおとなしくしてますけどね。オリンピック終わったらどうなるか分かんないですよね。まあね、昨日は羽生くんが頑張ってくれて、羽生くんとね、宇野くんが、まあ、みんな、あ、よかったねって喜んで、だけどもこれもまあ、ね、パラリンピックが終わる3月の終わり、3月半ばでね、もうちょっとこのムードは終わって、その後どうなるか分かんない、ね、だからそういう世界観で生きている、つまりどうせみんな我々死んじゃうんだってね、だからもうそんなこと考えたくないんだ、あるいはそのためになんとかそれを避けるためになんかいろんな、
ね、
あのことをやる、やろうと懸命になってやってる人たちと、それからこの、いや私の本質は第五図なんだ、この第五図を感じることが、実感することが、私にとっての一番の最重要課題なんだっていう人が全く違う世界を生きるのは当たり前じゃないですかね。で、第五図を生きる、第五図ってもう実感できたらどうなんですか、この第四図の中のこの A さんという人が消えるってことは何の悲しいことではないですね。まあ、ある程度は悲しいですよ、もちろん、ね、だけどもそれはここが 消えたとしてもそれは本当にゼロになったわけでは全然ないんだってことはもう実感できるから、それは他人の場合もそうだし自分自身の場合もね。だから生と死っていう問題はもう存在しないです。生死の問題っていうのはもう存在しない、ね、でそれを本当にもっと強く実感したいと思ってこの第五図を何とか感じようとする、そういう方向に人生の舵を切った人たち、まあ要するに皆さんですね、とそういう発想が一切なしに、この第五図の方が一切なしにこの第四図だけで生きてる人ね、それちょっとなかなかうまくいかないですね。で例えばこのなんていうかな、第四図はこのいいものと悪いものがある、ね、そしていいものを、なんとか追いかけていって捕まえようとする、悪いものからなんとか逃げようとする。いやそれだけじゃないんですよ、悪いもの、ね、悪いもののために自分は不幸になっている、だからこの悪いものをなんとか批判してやっつけて攻撃して、それに自分の人生のすべてをかけちゃう。ねえ、私がこんなに不幸なのはなぜ、その原因が何かあるわけですよね。原因があるわけね。原因があって、ね。そして、その原因の皆さん何なんですか？はい。我々が大好きな言葉。何ですか？被害者ですね。被害者。大好きじゃないですか。ね。被害者なんだって。私は被害者です。何の？いろんなのがありますよね。いろんな出来事の被害者もあるし、戦争の被害者もあるし、親の被害者もありますよね。別れた旦那の被害者もあるし、別れた奥さんの被害者もあるし、ね、職場の隣の人の被害者もあるし、隣の職場のボスの被害者もあるし、だからそういういろんな私を不幸にするいろんな原因が私の外にあって、その被害者であるっていうのが皆さんの本質で、私っていうのは何？被害者。じゃあ残りの人生どうやって生きるの？私、被害者だったらば加害者がいるわけでね。その加害者を批判したり、ね、攻撃したり、賠償を求めたり、謝罪を求めたり、ね、それが皆さんの残りの人生になっちゃいます。そしてそこにそれをビジネスのしようとする、ね、人が出てくる、弁護士さんですね。うちの父親は弁護士だから、弁護士、もちろん弁護士さんの仕事はそんなじゃないですよ、もちろんね。だからうちの父親もそうだ、そんなこと。まあ、悪い人はね、それをね、あなたは被害者としてね、損害賠償を求めたらいいよねってね、まあ、そんなのいくらでもあるわけですよ。ですか？で、まあ、その上にそれが政治が絡んじゃうとね、もう泥沼ですよね。だから岡さんっていう被害者がいて、加害者ね、加害者が例えば国とかね、まあ人でなくて、なんか組織とかいろいろあるじゃないですか。そしたら私はお母さんを徹底的に利用するわけですね。何のために？お母さんを救うためではなくて、お母さんという被害者を使ってこの加害者をやっつけるためですね。ですか？結局もうそれで今世の中って動いちゃってるじゃないですか。ですよね。 で、これはこうならざるを得ないんですよ。つまりこの第四図の中のいいことと悪いことがあって、今言ったのは悪いことの方ですね。で、いいことはもっと簡単、単純ですね。いいことで、そのいいことを何とか得ようとして、このいいことがお金だったりポジションだったりいろんなものであるからね、あるから、まあそれを得ようとする。で、中にはもちろんライバルがいるから、ライバルとの喧嘩になっちゃったりね、いろいろあるわけ。そして今は、今言ったのは悪いことの方ですね、悪いことのために、何か悪いもののために、自分は不幸で、ね、で被害者で、でその悪いものが加害者 でだから自分は被害者として、その加害者のことをずっと考えて、ね、加害者がね、ああ言われた、こう言われた、ああ言われた、こう言われた、ああ言われた、こう言われた、ああ言われた、わわわわって一日中考えている。そのいつ悪いことされたんですか、いやもう50年前ねとかね、もう平気であるじゃないですかね、平気である。でそれにまあいろんな損害賠償とかね、いろんなお金が絡んじゃったら、もうわけわかんないことになるですか。で、ここで今言ってるのは、四図っていうものしかない人たちと五図っていうものがあって、第五図の方をなんとか、実感しようという人たちが、ここで見事に単にすれ違うだけじゃなくて、ちょっとねトラブルを起こします。それをちょっと考えてほしいわけね。なぜ、なぜこういう話をしているかというと、そもそものマインドフルネスの最初の、判断とか好き嫌いを乗り越えるというのはマインドフルネスの主流の考え方でしょ。で、じゃあそもそもなんで、好き嫌いとか判断が良くないのかっていうことをきちんと説明しなきゃどうにもならないから、今こういう話をしているわけですね。ですか。で、それでこの第五図を目指そうという人たちにとって、今言った被害者だとか加害者だとか、まあそれは悪いものを巡ってだけども、いいものを巡ってたら何とか手に入れようとかね、いうような話、これは全て地獄模様なんですよね。地獄模様ってこれどういうことかっていうと、こういうものからなんとか、出ようっていう方向に今一生懸命やろうとしているわけですか。大骨ってものが分かっていれば、分かってなくても大骨ってものを実感しようとして、大骨ってものを大事にしようとしたら、もう、自分はそういう被害者加害者ビジネス、なんかいいものを得るビジネスにはもう手を出さないですね。そしてそれは自分だけじゃなくて、もし誰か周りの人がそういうふうになった場合にどうなる、どうしますか。つまり私は被害者ですって思い込んじゃってる人がいたらどうしますか。そこでまた皆さんが大好きな言葉がありますよね。寄り添うっていうのがあるんですよ。寄り添うって大好きですよね。寄り添う、ね、寄り添うってどういうことですか。相手の苦しみを理解すること、これは大事ですよね。もちろんね、本当に大事なんですかね大事なんですかね。お母さんが被害者で、誰かの被害者で加害者がいて、お母さんはずっと24時間加害者のことばっかり考えるじゃないですか。 ね、加害者にどう言われたのこう言われたのどう言われたのどう言われたっていう人がいたら私はどうしたらいいの。お母さんの話を全部聞いて、そしてこの加害者を一緒に責めるんですか。でそれが寄り添うってことですか。ではないですよね。まあこれはね普通の、世間のレベルでもまあまず違ってきて、お母さんが批判する加害者 A さんね、これとんでもない人、アコーディングとお母さんだとねでもアコーディングと別の人だとそんなに悪い人でもないみたいね。もう世の中そんなことばっかりじゃないですかね。お母さんによればこの人はとんでもない罪悪人だ。だから罪悪人っていうのは客観的な事実だったらばこの人を知って全ての人はこの人はとんでもない人だよねっていう言うに決まってるじゃないですか。だけど不思議なことにこの人結構評判いいんですよ、ね、結構評判いい人 で不思議なことにこの人と一緒に生活してる人たちこの人のこと愛しちゃってるわけね。不思議ですよね。でお母さんなんていうか、みんな騙されてるっていうね、私だけがこの人の本質を知ってるんですってね、いう必ず言いますよね。本当ですかね。ですか。もう例えばお母さんに兄弟がいたとして、ね、あるいは家族がいたとして、で同じような場面にいても。この人がそんね、お母さんが言うほど悪い人とは実はお母さんの近くの人は思っていない。こんなこんないくらでもあるじゃないですか、ね、どういうことですかね。ですか。はい、もうライオンズっていうのは存在しません。ライオンズって何ですか。映画です。誰が作った。あなたが作ったお母さんあなた作ってるんですよ。ですか。マトリックスですね。で、あのマトリックスでご存知のように、あ、今ハリウッドのマトリックスですよ。あれ 1,2,3 ってあるじゃないですかね。で私はあ、この本なんかにも取り上げて、あれ私が取り上げるマトリックス 1だけなんですよ。で2と3もう全く意味のない映画なのね。で結構、ま、何年か前に見て本当なんじゃこれだと思って、でもしかしたらあの解釈間違えたかと思って念のために 1,2 ヶ月前にもう一回見たんですよ。でどうしようもない映画なんですよ。でなぜ、まあ、もういいですよね。もう何十年前の営業妨害にならないと思いますからね。でね、なぜかって、まあ、私がこういう話すと多分見る人もいるだろうから、ね、あのなぜかっていうとね、マトリックスを作った人っていうのが出てくるのね。マトリックスを作った人っていう ね。でそれであのもうどちらけになるんだけども、だから全然面白くなくて、なぜマトリックスは別に誰かが、ね、悪いやつが作ったんじゃなくて、マトリックスを作ったのはお母さんあなたなんですよ。大塚さんあなたなんですよ。いいですか。結局これ何なんですか。これいかにもあの映画のスクリーンのように見えるけど、まあ、まさに映画のスクリーンで映画なんですよ。いいですか。映画だからどうにでも作れる。だからお母さんが被害者で、ここに加害者がいて、お母さんによるとアコーディングとお母さんとんでもない人だった。だけども不思議なことに他の人はこの人とんでもない人とは思ってない。なぜ。当たり前じゃないですか。お母さんの映画なんだからね。お母さんはこのとんでもない人だっていう映画をただ作ってるだけで、それはお母さんにしか通じしない。なぜ。お母さんの映画だからですね。だからこの人をめぐってそれと全く違う映画を作る人たちももちろん山ほどいている。 そしてこの映画ですね、映画はあなたが作ってるんだけども、その最初の第一歩は何なのかっていう話なのね。それが好き嫌いです判断です。結局ここの説明が何にもないんですよ、マインドフルネスの。あ、また批判しちゃったんだけどまた批判してないするつもりはないんだけど、まあ批判しちゃいますけども、結局ね、主流のマインドフルネスの説明が全然なってないのは、好き嫌いを乗り越えるって言いながら好き嫌いとは何なのか言ってないし、好き嫌いがなぜ良くないのかも全然言ってない。じゃあ好き嫌い判断というのはどういうことなのかというと、映画を作る最初の第一歩なんですよ。そしてその映画を作ることによって我々はその映画の中に閉じ込められるですか。そして何かいいものをめぐる映画もあるし、何か悪いものをめぐる映画もあって、その何か悪いものをめぐる映画だと皆さんは必ず被害者になって、そして被害者として加害者を攻撃する、批判する、それがもう皆さんの人生になってしまうですか。だからその被害者っていうのはものすごく主観的なものだから、皆さんの加害者攻撃っていうのは他の人には理解できない。お母さんが A さんという人を加害者として攻撃したとしても、私には A さんがそれほど悪い人とはどうしても思えない。私 A さんのことをよく知ってるんだけど、それは当たり前で、それは全てお母さんの映画の中で展開した出来事だから。いいですか。となれば、お母さんが A さん、加害者 A さんに対していろんな批判して、いろんなね、言った時にどうすればいいの。そうだよね、 A さんってひどいよねっていうふうにお母さんの話にうなずくのか、寄り添うのかじゃないよね。そんなことしたらどうなりますか。お母さんをますます映画の中に閉じ込めることになる。そしてお母さんを地獄へ突き落とすことになる。寄り添うっていかにも良さそうなことを しながら、実はそれがお母さんを地獄へ突き落とす第一歩となってしまうっていうことなんですよ。じゃあどうしたらいいの。なんとかしてお母さんにこれが全部映画だよっていうことを知らせる以外にないですよね。以外にお母さんを救う手立てはないですか。そうなると、今お母さんっていう自称被害者の人がいた場合に、その人をどうしたらいいかって全く違ってきちゃいますよね。第四図しかない、世界だとお母さんの話を聞いて、お母さんと一緒に加害者 A さんを攻撃する。自分が弁護士だったらば、お母さんの代理になって A さんから損害賠償を求めるとかねいうふうになる。だけどもし第五図を知ってるんだったらば、お母さん目覚ませ、全部映画だよってやるしかないんですよ。これ痛いよね。寄り添われた方が気持ちいいでしょ。ですか。でも寄り添うことによってお母さんをある映画の世界に閉じ込めて地獄へ突き落とすことになる。ですか。で、我々がやんなきゃいけないのは、これが全部映画だよとなんとか知らせ、まあだから、まあそのほっぺた打つなんて、まあそれは比喩で言ってるんですよ。別に ほっぺた打てって言ってるわけじゃないからね、間違いないからね。なんとかあらゆる手段を使ってこれが全部映画だっていうことを知らせる以外にはないです、ね。でそのためには、自分自身が我々の本質は大骨なんだっていうことを知る。そうなって初めてマインドフルネスっていうのが全て意味を持つんですよ。マインドフルネスの最初の、むさぼり、ごめんなさい、むさぼりじゃない判断とか好き嫌いをなしに観察する。どうして。 好き嫌いと判断っていうのがこの映画を作る第一歩だからですか。そして好き嫌いとか判断っていうことによって自分は映画を作って、その映画の中にズブズブに入って被害者になったり、あるいは何かものすごい執着をしてしまったりして、どんどんどんどん地獄へ落ちていったんだなっていうことが分かって、でそういうものをやめる、どういうやって映画の外へ出るね。この人は、まあこれがスクリーンだとしたらば、これがね映画館のスクリーンだとしたらば、この映画館のスクリーンの外の、まあよく私は椅子、映画館の椅子って言いますけども、椅子の上に座るですか。いいですね。映画の世界とその映画が上映されている映画館の椅子は違いますね。大丈夫そこら辺。全く違うわけね。スクリーンの上ではね、スター・ウォーズの世界が広がっている。レイさんとカイロ・レンがもうバチバチやっている。で、それを見ているあなたは渋谷の映画館の椅子の上に座っている。渋谷の映画館とスター・ウォーズの世界は違いますよね。はい、じゃあそれが好き嫌いなしに判断なしに見るっていうこと。だからマインドフルネスを本当に理解するには、この第四図第五図が分かんないと理解できるわけがないんですよ。好き嫌いなしに観察すること、ね、誰が観察してるんですか。いや、この第五図のこの人じゃないですか、ね、だからこの第四図第五図なしにどうやってマインドフルネスのあの好き嫌いなしに判断なしに観察するっていうのを説明するんですか。無理ですよ。なんとなく分かってるで分かんないじゃなかったじゃないですか。だけども今こうやって第四図第五図だと完璧に意味持つでしょ。そしたら今日のテーマは1億2000万人にとって意味の、あ、1億2000万人にとって意味のあるマインドフルネスなんですよ。そうですね。なんせ1億2000万人の人がみんなこの映画にとらわれちゃっているから、そしてそれが映画だと気づかないから、でそれで映画と気づいて我々の1億2000万人の本質は第五図なんだっていうことに気づく。そしたらマインドフルネスというのが一部の人のものではなくて全員のものですね。でそれがわからない限り皆さんは死の恐怖から逃れることはできないです。無理です。だけどそれが分かったらもう生死の問題というのはないです。生と死の問題はもうないです。いいですか。そしたら楽ですよ。本当に。いや、もちろんね、年取ったら体動かなくなるからね、いろんな世話してもらわなきゃいけない。ね、それは当たり前だよ。ね。だけども、だからあとは本当にそういう年取って動かなくなった時に本当に世話してもらうシステムを作って、だけどもその場所も、これが本当に第五図っていうものがに基づいた場所だったらは楽ですよね。今私の母親がいる有料老人ホームはそういう場所になりつつあるっていうか、私がそうして、私がアドバイザーでそうしてるんですけどもね、まあまあまだまだですけどね。でそうすると本当楽ですよ。もうね、そこの施設に入ると、今まで他の施設はもうほとんど死にそうだった おじいちゃんおばあちゃんみんな元気になっちゃって、ね、もうそういうなりますですか。はい、だから、今日の題は1億2000万人にとって意味のあるマインドフルネスっていうのが今日の方は主題にします、ね。それで初めてマインドフルネスの判断なしに、好き嫌いなしに観察するってことの意味がご理解いただけたかなと思います。それができないと皆さんはいつまでも被害者か、あるいは何かに対するものすごい強烈な執着を持って生きていかなきゃいけなくて、やがては死ぬってことの恐怖から逃れられない。でもそれが乗り換えたらそういうものが一切ない。もう皆さんは被害者ではないし、ね、皆さんは何かに得なきゃもう生きていけないというようなもう執着ももうないし、 で生と死の問題はもうないし、そういう世界が広がります。どうですかね、意味を持ちますか、持たない。これ1億2000万人にとって意味持つはずなんですけども、まあなかなかね、ちょっと分かりにくいかもしれないですけどね。はい、一応ね、ごめんなさい、これはね主流のマインドフルネスの話はこんなんじゃないですよ。普通はさあみんなで、ま、ね、Google さんが進めてるようなマインドフルネスは全然違うし、ね、今はもう 極端なマインドフルネスです。これ話して私だけですから、ね、はい、じゃあ一応ここまでにして、1億2000万人に意味のあるマインドフルネスと、いう話でした。まあ、普通のマインドフルネスの話を、期待してきた人にとっては目パチクリの話かもしれないけども、まあもうこれしか日本のマインドフルネス将来はないですからね。はい、じゃあ最後にね、シグセイガンをあってこれにしましょう。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを。
仏道無常